タイガースキャストです。今週は私 D でございます。まずはゲストといいますか、レギュラーといいますか、ご紹介です。まずはマックスさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、昨日はありがとうございました。
いえいえ、伸びすぎてませんか。伸びすぎ、食いすぎてませんか。
分
か
りました。大丈夫、はい、
はい、ありがとうございました。こちらこそ、はい、
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
で、もう一方、チキンバレーさん。
はい、どうもチキンバレーです。お願いします。
はい、ということで今日はこの3人で、
うん、
はい、ザックバランに行こうかなと思いますけども、
はい、
はい、
うちの番組で温和派の3人ですからね。
非常に優しいです。はい。
よろしくお願いします。はい、ということで、今週、まあ、まずちょっと今週の成績といいますか、
うん、はい、
今週は、横浜3連戦と、
うん、
中日が2試合ですかね。
ですね、
うん、はい、まあ、金曜日がねお休みだったんで、
はい、
はい、今のところ2試合と、
今のところ2試合と、
はい、
はい、ということで、はい、まあ、結果から言うと、
うん、
5試合で4勝1敗ですか。
はい、
はい、
もう私はあの横浜の方には足向けて寝ません。はい、困った時は横浜様と、いや、浜スタ様かな。
浜スタ様ですね、はい、なんでしょうね、こんなにも相性ってあるもんなんですかね。
うん。
いうぐらいの、はい。
まあ、どうなんですかね、自信なんですか、やっぱり。
いやいやいや、もうそんなそんな、まぐれまぐれ。ですよ、こんな。
そうですか。
あ、たまたまですか。そうですね。
たまたまですよ。そうです、そうです。はい、巡り合わせです。
ということですよね。
はい、その、まあ、横浜3連戦は、
うん、
青柳さんからでしたっけ。
そうですね、順番で言うと青柳、佐伯、ね、岩田の順番でしたからね、う
ん、
はい、思いっきりの裏ローテっていうね。まあ、まあ、話は表も裏も最近はないからね、ちょっとね、はい、ただエース青柳がね、はい、
エースですね。いや、
一番バッターでしたからね。はい。
ですね。なんか青柳以外で気になったことあります？この横浜戦で、まあ、勝ってるんであれなんですけど。
はいはい。あ、いいですか？じゃあ、僕は、まあ、一番引っかかってるのがですね。うんうん、
はいはい。
あの、引っかかってるっていうか、あの、いや、僕はあの、賛成派なんですけど、横浜戦の3戦目の、
はい。
まあ、最終的にはあの、あれ何対 3？ 5対3でひっくり返して勝ったゲームですけど。
ひっくり返しました。はいはいはい。はい、
同点になった時点で、9回でしたか、あの、梅野がフォアボールで出て、ダイソー上田くんに帰って、うん、で、代打北条がバンとして、
う
ん、で、うん、あの、ピッチャーがね、エラーして、ノーアウト一塁二塁のわけですよ。で、ここで木浪が打席に立って、まあ、結果スリーバント失敗になったんですけど、
うん
うんうん、
ここのスリーバント、大阪神ファンの皆さんが噛みついてたっていうね、うんうん、なぜ下手くそな彼にバントのサインを送るんだと。もうあの冒頭恩和派と言ってたことはすっかり忘れておりますけど、はい、いやいや同点やでと、ノーアウト一塁二塁やでと、9回やでっていう、ここはまあその安全に行くやろうと、まあ、失敗した北見君はまず、
え、あれ同点じゃなかったですよ確か、え、1点負けてましたよね。
あ、1点負けてます、
ね。あ、負けてたのか。
負けてますね。
あ、じゃあ余計そうだね。
負けてて。
そうかそうか、なら余計やわ。うん。うん、
いや、それで言うと、そのシーン僕も見てましたけど、
うん、
いや、なぜスリーバント行かせたんかっていうのは、すごい気になる。
あ、さ、あの、うん、なんでツーストライクになってからも。
いや、持たせろやっていう。
まあ、そういうことか、なるほどね。
うん。
いや、これだから2つあって、そもそもバントさせるなっていう、あと、うん、それから2ストライクになったから、うん、下手くそだから打たしたらいいんじゃないのっていう、ちょっと2段階に分かれると思うんですよ、
うん
うん、だからそもそも出だしにバントのサインやってっていうのは、これは全然皆さん理解していただけるところなんですね。
いや、それは理解しますよ、はい、
うん、もうこの2ストライクになってから3つ目3バント確保でやらせるのがどうかっていうところも2つ目に多分あると思うんですけど、
うん、僕3つ目にあるのは果たして木浪だったのかっていう、
あ、まあもちろんね、
それバントさせるんやったら、うん、
まあね、それもありますよ、うん、
っていうのもあるし、僕もっと言うと、うんうん、打ったからいいけど
そうね、
その近本打たせるべきやったんかっていう、そこの議論もあると思うんですよ、うん、いや、少なくとも2アウト1、3塁負けてる場面ですよ、
はい、
それをルーキーに託すかっていう、采配としてそれはどうなんだと、うん、まあ、結果スリーランで、
うん、
それよっしゃなんですけど、
はい、
いや、これその広い話になると、
うん、
その今シーズンってそうなんですけど、代打の駒不足に相当悩まされてるわけなんですよね、
うん
うん、で結局打つ手を打たなくて負けるっていう試合が多すぎるので、
うん、
で、まあ、打って確かに北本 OK なんですけど、
うん、
でそれ打てんかった時、そのフォロカスに言われんでということもあるし、うん、なんでその代打の駒がいないんだっていうのもあるし、
うん、まあ、もちろんそのバントの作戦が消極的っていう、ちょっと最初の一番最初に戻りますけど、バントの作戦そのものが、いや、もうちょっとガンガンに攻めていっていいんじゃないの、若いしっていう、どうせ負けても一緒や、いや、一緒やしとは言わんか、
うん、
っていうね、ところも、まあ、期待される中ではあるんですけど、まあ、さっきちょっと僕が感じましたけど、負けてる場面ならなおさら最低でも追いつかないといけないからね、まあ、それはサードにランナー送りたいし、下手に打たしてゲッツーになったもんなら残りカードワンチャンスになるからね、うん、ゲッツーはやっぱ怖かったんじゃないかな、だからまあバントっていうのは全然問題ない、
バント自体は全然、
うん、
いや、それをバントで送ってワンヒットで逆転ですからね、
そうそう、それを結構言われたからびっくりしてね、えっと思っちゃったんですけど、 まあ多分いろんなものが絡んでると思いますね。さっき自分から言ったツーストライクから行かせるのっていうのも含んでたのことだったのかもわかんないし、いや阪神ってあのね結局も打てないし点取れないんやから、あのもう1点1点ちょこちょこちょこちょこ取っていかないと、取れるときね確率の高いように、それでこう勝たないといけないし、まあ、たまたまあの横浜さん運悪く調子が悪かったタイミングでは当たってますけども、でもね、一皮向ければもう向こうの打線なんかとんでもないですからね。
いやまあそこ、まあ、その試合でいうとね、いや僕はやっぱその森谷投入がやっぱどうかという話なんですよね。
あーホームラン打たれたところか。
そうそう、まあ、ホームラン打たれるのは仕方ないんですよ。7裏に2の状況で森谷行かせるかっていう話なんですよ、で結局負けてる場面でジョンソン投入してるわけじゃないですか、 2-3 で。
そうね、
そのなんだろうな、その結構矢野さんってやっぱ系統が消極的なんですよね、いいものから出すっていう発想があんまりなくて、いや結局そのこういう点差の試合を勝っていかなダメなんだから、それ守屋で行ってええんかっていうのはあるし、
まあ難しいな。結局ジョンソンの前のピッチャーが多分いないよね、能見ぐらいしかいないんじゃないかな今
で。能見なんですよ、この回能見出してるんですよね。
あそっか、能見あその後に出したっけ。
出してるんですよね。いやそしたら能見からやろっていう。
そうか、それを出すならそうかな。
いやもうね、0対10とかで負けるのはもうこれもどうしようもないから仕方ないんですけど、こういう試合でしかも 2-0 で大山が、大山のツーランかなんかで先制して、
ああそうね、珍しくね、ライトだったかなあれ、あれは良かったけどね、
でまあ糸井が不調で追加点上げられなかったとかもありつつも、で 2-0 で来てたわけですよ。でソロホームラン3つで逆転されてるわけですよ、これがそもそも問題で、その3つ目がそういう系統ミスっていうか消極的な系統からやっぱやられてるわけなんで、そういうところはやっぱり消していかないと順位上に上がらないなっていうのはやっぱりあって、
まあまあそこなんでしょうね。その守屋って確か数字で見たら打たれてないんですよね彼ね、そういえばね、なんだかんだで、
まあ、今シーズンはね、
まあ、それもあって、まあ、相性の、わかんないですよ、相性にも横浜だし、あそこだから一発だけ打たれるなって言ってたのに、打たれちゃったところに実は問題があって、
そう、伊藤光に打たれてるわけですからね、
コリジョン臭いね、ブロックをした後や
から、ね、あれあれはひどいなって、
まあ、なるほどね。そうなんですよ、まあ、そういうふうに、まあ、逆転勝ちしたものの何かしらちょっと後出しじゃんけん的なところも多少はあるんでしょうけど、さっきちんまりの言われたそのスリーラン出てるから、まあ、カッコはついてるけどもと。
いやそうそうそう、矢野さんからしたら采配ミスの試合ですよこれ、
ただまあ僕が思ったのはこの9回に梅野にダイソー送ったところがファインプレーだと思ったんですよ、まあ、その後最終回、ね、裏坂本守らせたからね、あの時にね、
で翌日に2軍落ちて
、まあ、あれはちょっと
意味がわからんっていう、
多分何かあったんでしょうね、分かんないけど。
あとね僕思った試合があってね、
はいはい、
その佐伯が投げて試合なんですけど、これも細かいところなんですけど、何回やったかな、6回か7回最近に打席立たせたんですよね、
はいはい、
で直後に変わってるわけですよ、結局ランナー貯めて帰ったかと思うんですけど、あそうですね、6回表に最近に
梅野が点を取った後やね。
そうですね、梅野が点を取って
2-0 になった後に最近に回ったのかな。
やっぱこういうところだと思うんですよね、その采配のちょっとしたミスっていうか、 いや、なんか積極的系統をあんまりしないなっていうのが、やっぱ僕、その、矢野さん、今シーズン見てて思う、まあ、積極的系統というか、系統がはまらないっていう。うん、いや、それはまあ、佐伯としてももうそろそろかなと思ったところで、一応、バッターボックス立って、まあ、あかんくて、で、そこで変えるっていう、いや、そんなもったいないことをしてるわけなんでね。
そうか、そうか。
いや、まあ、勝ったからいいんですよ、この試合も。別に勝ったからいいけど、いや、なんかその、今シーズン通じて、その、矢野さんってその、戦略はあるけど戦術がないと思ってるんですよね。
うん、
一個一個にこだわってないっていうか、そこまで、まあ、二軍監督ってそこまでこだわらんでよかったのかもしれないんですけど、
うん、
なんか目立つんですよね、そういう雑さが。
まあ、そうか、その戦術でベンチワークで勝ち切ったっていうよりは、
いや、まあ、単に打った、
まあまあまあ、その選手を起用するだけがベンチワークじゃないよと。
作ってやらないとという。
なるほど。で、ちょっと言いそびれましたけど、先ほどの5-3でね、近本のスリーランで勝ったゲームの、
はい、
ページをフェイスブックに上げてましたら、
はい。
まあ、近本の活躍を見られてですね、マックさんとチキーバレーさんには近本に謝ってほしいですというコメントもちょっと実は頂戴してたんですね。はい、そんなに期待してないぞと、なんで近本やねんって多分言ってたと思うんですけど、
期待はしてるんですよ。そうじゃない、っていうかドラフトの時も僕は近本はええんちゃうかという話はしたけど、
うん、
その最終目標で近本でいいのかという、
うん、そうね、一番欲しかったその選手像が近本かっていうところを多分言ったん
ですよ。ところと、そう、うん、じゃあ20発打てるんかで打てないんですもん、近本では、うん、
はい、最近このリスナーさんというかね、Facebook のこういうページを見られてる方もいじってこられてるんでね、
そう
じゃないですか、はい、ありがたいなっていう、はい、ございますが、はい、まあまあ、でもじゃあ近本が20本ホームラン打ったらもう土下座しよう、
そうしようかな、いや土下座するし、いや、そもそも今でも塁打数えげつないことになってるんで、
なってるね、
塁打数丸を超えてるわけですからね、塁打数、
そうね、それはそうや
と思う、えげつないですよ、
えげつなくなってね、
すごいですね、
はい、あれなんだろう、近本ってそのレフトに、まあまあ横浜スタジアムだからっていうのもあるんでしょうけど、甲子園でもそうやけど、やっぱボールが飛ぶんですよね。
あれやっぱ、出るんでしょうね、あれ。
当たるところがいいのかな。別に彼だけ飛ぶボールでもないもんね。いや、なんていうかな、その、広島の選手の打球みたいな感じ。あ、遠くへ飛んでいくんやっていう。
なんでしょう。あんな言い方かもしれないけど、たまに負けてないんですよね、彼
は。ああ、そういうことなのかな。
うん、走りの選手言って申し訳ないですけど、
うん、
結構押されてる感のあるバッターって多いので、はいはい、
多いよね、そうかそうか、結果的に流し打ちっぽく見えてるけども、たまたまそっちに飛んじゃってるような打球が多分多いんでしょうね、
うん、
しっかり振り切ってるんだと思うんですけどね、
うん、
ができてる、そうなんですよ、近本にしても丸にしてもそうなんですけど、
うん、
なんか振り切らないじゃないですか、振り切らなくてパツンと当てて飛んでいくみたいな感じなんですよね、
うんう
ん、
なんでしょうね、そのフォロースルーがない、
わかるわかる、
そうそうそう、フォロ
ースルーで飛ばすじゃなくて、
うん、
ミートの瞬間に力が入ってるっていうか、そこで押し返してる感じはあると思いますけど、うん、
だから実はそのね、山田哲人が、フォローする、その派手そうに見えるけども、実は彼的にはその、後ろのところはおまけやからね。あったとしがにこう飛ばしてるから。うん。まあそういうふうに大山くんもなってくれればいいんやけども、まあやっぱちょっとその、なんていうの、その体つきとか、まあ体格の面からしても、なんでこんなエラー飛んでいくんやろかっていうね。 いうところが、はい、いやそれはびっくりしたなっていうね、最近本当に思ってますが。
そう、しかも短く持ってますからね、近本。もういっそのことクリーンアップでもいいんじゃないですか、糸井さんにからって。
まあだからね、阪神の場合はもうこの選手をここにはめるじゃなくて、いかに 3,4,5 番に調子のいいところをつけるかとかね、役割分担をきっちりしていかないと。
いやそうなんです。だから今ちょっと騙されちゃいけないのはね、その梅野が調子いいからこんな感じになってるけど、
うん、
梅野の調子悪くなったら得点力落ちるんで、
そうなんですよ。だからこれが
そう、
そうね、梅野が調子いいから1番に回るわけですよ。でその1番が、うん、あのもう一個糸原っていうちょっと問題を抱えてるんやけども、近本が調子いいからそれをこうね返してくれてるから形にはなってますけど、
いやまあ それもありますし、僕はその、まあ、近本に関しては厳しいような意見言ったかもしれないんですけど、
うん、
僕は木浪に関してはかなりこうなんていうかフォロー的な感じでいやそらかわいそうでショートとファースト併用させるってもうむちゃくちゃでって思うんですけどね
いやでも今ほとんどファーストやってないですよ。でもそんな言うけど、
いやでもその絶対練習させられてるわけじゃないですか、そんな守るっていうことは、ま
あ、それは絶対そうですね。
そんなむちゃくちゃな高校野球でもないでしょ、ショートとファースト併用
あのあれですよ、木浪がちょっと損してるなと思うのはなんかね雑に見えるんですよ彼。
いやかわいそうですってあれむちゃくちゃよ
そうそう、あれはだから雑
にショートの練習さしたれよって
見えるっていう言い方をしちゃうけども、うん、なんていうかな、その、まあ、多分平均的に考えると平均点だと思うんですよ。でそれをこう超えてる部分を時たま見せたり、失敗してる時たま見せて、それがこう逆に目立っちゃうからそう言われるんでしょうけどね。それが、まあ、言ってみれば今のところが彼の持ち味なんで、まあ、よく言うそれも含めてでの、まあ、だから8番ぐらいに置いてるんでしょうけどね。2番に置いて失敗したんでね、まあ、1番かな、うん、まあまあでもちょいちょいねえ、結局初戦でしたっけ、横浜戦の初戦でゲッツー意識してファンブルして、その後3にスリーラン食らいましたけどもあれで、あれが降板したっていうね、うん、ああいうところが、まあ、最初に言ったその、まあ、スリーバント運動はあるけども、うん、まあまあでも言われたらバントは決めんといかんよと、まあ、バントは下手くそなんかな、やっぱり、ね、2回目見たけどね
いや全くできる感じはなかったですよね、
うん、あれ不思議と本当そのバントのなんていうの、その構えるスタイルでおこいつできるやんできないやんっていうね、
うん、
なんか西の方がよっぽどうまいやん
って、ね、いや西オープンスタンスで構えてめっちゃ簡単にやったから余計にね、
まあ3試合目はあれですね、もうあの横浜の山崎の調子が全然やったので、
うん、あれはか本当かわいそうやったな、
全く打ちないし、あのエラーの後だったんで余計バントがもったいなく感じたっていうのもあるかもしれない。
もちろんね、うん、もらった一塁二塁なんで、うん、ただ、まあ、そうそう負けてたらバントがいくもんね、
そんなないよあのね、初球からなんかやりに行って失敗かみたいな感じになっちゃったんで、
うん、
一球見ていこうみたいな感じやったらまだあれかもしれないです、はいはい、明らかにこれはできへんなっていう雰囲気を
出した。そう、すんげえボールを追っかけていくもんねそれはあかんやろと思うぐらいね、はい、まあでもその失敗をよく近本がまあカバーしてくれましたよ、
あれは見事です、
うんうん、で近本がスリーラン打っちゃうからいまだに横浜さんが勝てないっていうね本当にもうかわいそうなぐらいな状態になってますけども、うん、まあ本当今野球を見るならハマスタじゃないですか、阪神を見る
いやーでもほんまでもあれですね、横浜見てて、 まあ、結構横浜ファンの方もラミレス批判しますけど、
うん、
あれほんまにわからんかったかな、なんでキャッチャー変えたんかなっていう、一、
うんうん、
人出てキャッチャー変えたでしょ、その伊藤から峰井に、
うん、
あれなんで変えたんかなと思って、あ頭から変えるんやったらまだわかるんですけどね、
あれ 中日も一回ありましたよね、
うんうん、
あれはその後ろに反らすからっていうのがあった
かもしれないですけど、そうそうで、そうそうで大野を引っ張り出したからね、確かね、
ああ加藤が、うん、まあね、今年やっと出てきてって感じなんで、
うん、
ベテランに帰ってって感じだったんですけど、
まあ、多分ですけど、その安崎、山崎 その調子を戻したくて、うん、だったらコンビを組んでる回数の多いキャッチャーに変えてあげた方が何かのきっかけになるんじゃないのっていう、ね、うん、こうサインのこうタイミングとか、ね、リズムとか多分あると思うんでね、
で、うん、結果最終回ゲッツーでしょ、代打を送れずに、
うん、
かそれはもう采配で負けたって言っても過言ではないですよね、あれは。
まあでもあの、ね、うん、まあ、でもホームラン打っちゃったから、
ね、なら3人制にしとけやとか思うしね。
まあまあまあね、
うん、
いろいろ横浜も大変なんですよ、もう外のね代わりにこう守備方が送らないといけないし、まあ、最近それを真似してね、阪神も糸井さんの守備方も結構早めに送ってるじゃないですか。うんうん、あれはいいことやなと思ってね、
うん、はい、
はい、
じゃあ次の横浜戦はそのぐらいで、
そうですね、
はい、はい、
中日2連戦 2試合ですね、
うん、
はい、はい、今日が日曜日ですね、昨日、はい、土曜日4月27日と、うん、はい、中5日の西君ですか、
うん、
ちょっと全然映像見れてないんですけど、
うん、
調子自体は悪くなかったですか、うん、
いや僕でこれね実はね1回だけ見て出たんですよ。移動しないといけなかったから。
僕は結構見てましたけどね、まあ印象としては、
うん、
コントロール良すぎて狙われたっていう感じでしょうね。
うーん、
でね印象的なシーンがあってね、そのあの、まあ、ウサンテレビで見てたんですけど、あのビシエドに打たれた瞬間、
うん、
それはダメだよ梅ちゃんって言いましたけど、広沢が解説の広沢が、
へえ、あ攻め方か、
そこはダメだよって投げた瞬間に、今内角をね前の打席からこれ続けて、うん、5球6球やったかな、続けて攻めたんですよ、
うんうん、
で見事にそこ、まあ、ちょっと真ん中来たんですけど、
そうね、うん、
でそれを持ってかれて、そこは外だよって言ってました広沢は。
いや僕がちょっとどうしてもこう見れなかったのが、平田のデッドボールきっかけなんですね、これ。
あ、
この
回ね、あれはねわざと当たりすぎてる感じです
ね。なんかそういうなんか肘出した的ななんかなんでしょ、うん、
あのそれも広沢が言ってましたけど、
うん、
あんなダメですよ、あんなボールにしなきゃって。
なんかそれに対してのその西のあれになんか村上が切れたって言ってましたよね。コーチが。
え、村上っていうの
は。あ、中日のコーチでしょ。
中日のコーチが。
うん、
当てといたのかは何やってて、なんか騒いだっていう話を聞きましたけど。さ、うん、まあ、当てに行ってたのやったら、それはしゃあないですよね。
うん、そうそう、いやそれをその噂をちょっと聞いたから平田の映像がちょっと見れなくてね、
はい、
うん、まだ見てなかったんであれなんですけど、まあ、大島
のその後の糸原も、
ね、
うん、大島もまあラッキーヒットで、うん、まあ、ちょっとショックが大きかったかなっていうのもあるし、
うん、
まあまあまあでも調子は悪くなかったと思いますよ、うん、コントロール良かったし、
でこれでね、さっき あの横浜戦の3戦目とそれだったら同じような活躍になったかもわからないですけど、ノーアウト3塁で、ノーアウト3塁なんか近本はタイム内野安打で1点差になったんですね、確かね、4対5かなって、はいはい、
うん、
で残ったランナーを糸原がバントしてワンアウト2塁にしたのか、
はいはい、
こういうところはあの歌んかいとは言わないですよね、言ってるから。
じゃあまあ、うん、
なことはないのか。でそういうのがあんま見なかったんでね。まあまあ、 あの飲んでたから見なかったっていうのもあるんですけど。まあ、阪神ファン的には、うん、西が5点取れるとは思ってなかったもんね、基本。まあ、もちろんビシエドに3点取られてますけども、
いやでもあれですよ、この試合もそうですし、その横浜最終戦もそうですけど、うん、もう阪神ファンの言いたいのは、うん、もうヨーカワですよ、間違いなく。あ、最終戦もそうですよ、ヨーカワ打たんから結局早くサヨナラになったし、この試合 もう全然タイミング合ってないし、
そうか、
なんで使う、なんで使うねんっていう。
いや多分今度はあのね、ピッチャーが多分秋山か誰か上がってきますけど、その代わりに落ちるのは多分ヨーカーだと思いますよね。
うん、
そうそう、その初回にね、梅野が3点、あの満塁全員ランナーを返して、
はい、
ツーベースかなくなって押せ押せで、ヨーカーがね、ボール、もう一時の大山みたいな感じ、ボークソボ、低めのボールに全部手を出すんやね。当たるかっていうぐらい。で、カウント悪くして、
いや、そうそう。
っていうパターン、
ね。で、なんか低めの球にバットが出て、うん、中途半端なフライになってっていう。
うん、
でも、アホかって思いますね。あんなん。よし。ね、あの満塁から、
うん、
あ、すみません、最初は三振か、最初三振で、
うん、
で3回もね満塁の時にちょこんと当ててフライですから、うん、まあ、犠牲フライ打てんかって、お前存在意義ないぞって。いや、そもそも巨人戦で雑な守備しといて、まあ、それなんで、いやだからそれも用感も悪いというか、なぜこの人起用するかっていうのは、いや、それもね、まあ結局そうなんですけど、いや、ならなぜナバーロを一軍に置いとくんやっていう、いや、相手、
いや、あれはでも、僕、たぶん契約じゃないかなと思うけどね、その、契約、要するに、マルテが上がってきたら落ちるのはしゃあないと。
うん、
なんかマルテ待ちじゃないのと思ってるけどもね。
いや、昨日なんて右ピッチャーやから、
うん、
いや、左ナバーロで起用してもいいんちゃうかなっていう、う
ん、あ、だからもともとあれ、笠原が先発予定だったんですよ。で、それがこうトラブルがあって急遽リリーフに回ってる佐藤が先発したんですよ、うん、で、なんか3回ぐらい投げて途中から変わってるから、左やからね、笠原がね。だから予定するのは右並べるのは分からんでもないんですよ。で、結果は笠原出すと2人とも強をしてるからね、下にね。
あ、それ確かに落とさなダメなんですよね。
うん、そうそう、そうだね、時間からね。だから、あの、結果的にそのブルペンデー的な形になったわけですよ。佐藤が3回、又吉が3回、4回みたいなね。まあ、だからうまいことやられたなっていう感じですよ。で、ヨーカーの起用になったと思いますよね。
あ、だどこどう見てあれで打てるのかっていうのが、
そうね、なんか1個横浜戦で綺麗なホームラン打ったと思いきやね、やっぱ波があるんやね、ヨーカーはね、乗り切れないというか、まあまあヨーカーっていうよりは阪神の選手全員に言えることやけどね、なんだろうね。そっか。まあ、この27日はだからやられましたよ。もう本当かも、3-0 で勝ったと思って出たのに。皆さんと合流してパッと話を聞いたら、負けてるやんっていう。うん、で、あの、慰めてもらってるんでしょうけど、松木さんが、いやいや、オリックス負けましたからっていう。実は何の慰めにもなってなかったですからね。
いや、でも、あれですよ。やっぱ中日って、その、スタッツ見てても、う
ん、はい、
い や、なかなか売ってるんで、全部、全員。
うんうん、
いや、その横浜さんはね、そのなんか、すごいバッター並んでるようだけど、打点が全然稼げてないんで、そんな売ってないんやろなっていう。
いや、横浜さん、たまたまなんでしょ、うん、
たまたまですよ。そう、たまたまです。
はい、
でだから、中日戦はね、まあまあ、まあこう、ある程度打たれるの仕方ないかなっていうのはありますしね。そうね、
だと思いますね。まあ、あとはやっぱり名古屋ドーム広いなっていう。結構スコーンと飛ばしてもホームランならないもんね。ベースの上の方に当たり、コーンと当たったりとか。
今日の梅田のやつもね、うん、あれ行ったかなと思ったけど、あの
完全にホームランでしたけどね。ベースの上に当たっちゃいましたから。ただやっぱり平田とかね、あと阿部とかね、あとはまあちょっとミスはありましたけども、やっぱキャッチャーの加藤ね、あれが面倒くさい、
打ちますよね、
うん、よう打つわ。それこそ糸井さんの今日のタイムリーなんか大負けやからね、たまたま横抜けてって2点タイムリーになっちゃいましたけど、
ちょっとなんか糸井さんがもうやっぱあれなんですかね、衰えてるような気がするんですけどね、気のせいですかね。振りが鈍なってるような気がするんですけどね。
いやでもね、あの糸井さんもさっきの近本じゃないけど、あの満振りするときとコツンと当てるときと、考えてなさそうで考えてると思うんですよ。うん、だ周囲の方はちょっとやっぱきついから、うん、まあ、その辺はね、カバーするんでしょうけど。ただまあ、そう、貯金の数字は結構下がってきてますけど、まあ、阪神の中ではやっぱりね、いい方のびっくり箱なんで。
そうですね。
うん、形になってきてるんじゃないですかね。まあ、岩貞も2点で収まったらそれでいいでしょう、うん、
いや十分十分、もう 4回、あ、じゃあ3回5回かな、で点取られた時にその、うん、満塁になったじゃないですか、
うん、
あ、点取られてましたっけ、あの最後ビシエド阿部と抑えた時なんかはあれも絶対やられたと思いましたしね、
うん、まあまあ、
いやまあだから今日日曜日勝てて、まあ、昨日負けたけど1勝1敗、まあ、明日どうなるかわからないですけど、いやまあ1勝2敗でも別にここは、
まあ、ただ